こんばんは、みーちーの夜更けまでラジオ。この番組はクリエイターである私みーちーの日々考えていることやクリエイター目線のアートレビューをつれづれなるままに語る番組です。さてね、だいぶ前、先月になりますけど、茅ヶ崎市美術館主催で行われたトークイベントにお邪魔してきました。で、前回ね、26話でもお話ししたように、今茅ヶ崎市美術館では美術館建築、アートと建築が包み合う時展が始まっています。で、このね、美術館の設計を手掛けた建築家山口洋一郎さんを中心として、8人の建築家の美術館建築にフォーカスを当てて、で、その土地ならではの美術館建築を紹介しているんですけれど、その中のお一人、建築家内藤博さんのトークイベントでした。でね、内容は今茅ヶ崎市美術館で展示中の島根芸術文化センターグラントワについてのお話でした。グラントワは島根県益田市に2005年に開館している美術館なんですけども、劇場と美術館が一体となっている芸術文化施設なんですね。で、この建物の最大の特徴はですね、建物の屋根や外壁に石見地方の赤い石州瓦をね、28万枚も使っているっていうことです。外観はね、エジプトのピラミッドのようなインパクトのある存在感ですっごいかっこいいんですよ。まあ、ピラミッドの形をしているってわけじゃないですよ。それほど存在感があるっていう意味で言ってるんですけど、私はね、美術館で初めて見た時に一目惚れしてしまいました。いわゆるソリート形状でまとめすぎているっていうわけじゃなくて、モダンなんだけれども威圧感がなくて、懐かしさもあって親しみやすい、そんな印象です。素朴な部分と大胆な部分があって、大きな水鏡を囲んで建物が建ってるんですけど、ソリッド状のオブジェクトの中に昔ながらの切妻屋根のフォルムがね、あって、そういうものから懐かしさも感じられたりするのかなと思います。実際にね、現地で見たらすごい迫力なのかなって思いますよね。こういう建築は住宅建築ではない大胆さというか、まさに集合の美ですよね。大きなものだったり、たくさん数があると映えるのかもしれないです。で、この施設は益田市の再開発の一環として作られていて、で、内藤さんはグラントワの設計をする際に歴史的な背景もよく吟味されているんですね。で、益田市はね、実は柿の本の人麻呂とか雪舟ゆかりの地で、中世にはね、交易で栄えていたっていう場所なんだそうですけど、関ヶ原の戦いの後ね、領主が不在となって、400年もの間ね、歴史から忘れ去られてきてしまった場所なんだと。だからこそ今回の建築にね、長い時間の重みと過去への敬意を込めたいと先生は考えたそうなんです。で、それでこの地方の特徴である屋根に使われている赤い石州瓦に注目して、それを外壁に用いたわけなんですけれども、この石州瓦を屋根だけとかに一部使うっていうならまあありがちですけど、外壁や屋根にもね、28万枚も使いまくるっていうね、極めて斬新なデザインだし、結構勇気もいるなって思いましたね。地震のこととかも加味しなければいけないし、で、私はね、石州瓦の存在は知ってはいるものの、そんなに瓦に興味を感じたことがなかったのは、やっぱりこの土地に訪れたことがないからなのかなとも思いました。で、先生がね、石州瓦の集落の写真をスライドで見せてくださったんですけど、私の最初の印象はね、日本にもこんなところがあるんだってすごく驚いたんですよね。ヨーロッパとかだと同じ色の屋根の街とか結構あると思うんですけど、 集合の美っていうのかな、一個単体であるっていうよりも集落でひしめき合ってる方がね、寄り添ったりしてる方が美しく見えるなって思いました。で、そういう土地のね持つ魅力をどんどん引き出していくんですよね、先生は。まず一つ目に、古民家を解体している現場で瓦を丁寧に取り外して再利用しているっていうことを先生は知って、で、そこから瓦の耐久性の魅力を発見するんですね。で、もう一つ目は石州瓦が朝昼晩、天候によっても色が変化するっていう、その色彩的な魅力も発見して、で、見た目に関してもそうなんですけど、瓦っていうものを性能として今一度問い直して研究されたわけなんです。建築家でもね、ここまで土地との親和性にこだわる方っていうのはもう希少な存在なのではないかなって思います。ね、現代の外装の仕上げってコーキング使ったりとか部分的にケミカルなものに頼るから結局経年劣化を避けられないっていう場合が多々あるんですけど、石州瓦をね垂直に重ねて取り付けることによって雨水が瓦の内側に回らないです。そして万が一損傷した場合でも1枚ずつ交換ができる仕組みっていう風になってるんですね。まさにこれが現代の技術とね、古くから伝わる伝統の技術との合わせ技、これぞハイブリッドですよね。で、今回のトークイベントは内藤先生の日々考えていらっしゃることとかのお話もたくさんあったんですけれども、私がね日々考えていることとシンクロするようなことをおっしゃってたので、後半ね頭の中で先生への質問用意して待ってたんですけど、残念ながらね質疑応答の時間がなかったんですよね。残念。でもまた必ずお会いしたいと思っています。その時のね楽しみとして質問はそのままに心の中にしまっておきます。で、トークイベントの中で、田畑修一郎さんのね出雲石見という本の言葉を抜粋して、先生がお話ししてくださったんですけれども、すごく深く共感したのでちょっと読ませてもらいます。人はその住んでいる自然から影響を受ける。同時にこの何気ない自然の中にはどこかしらその大地と結びついた人間の姿が感じられる。私はそれをその土地の持つ夢だと思うのだ、というお話をしてくださいました。トークイベントでね一番深く心に刺さって印象に残った言葉でした。一つのね建築を作るのにあたって100年以上も先のね行く末を考えたりとか、土地本来のね良さとか土地が持ってる財産のようなものを建築家が見つけ出して、で、引き出してね、新たな息吹を与えて、また新しい建築を生み出すっていうね、そういう、なんていうか、優しい眼差しと、緻密な作業の中から生まれたのが、この土地に馴染む建築だったということがね、よくわかりました。本当にね、内藤先生のもう人柄もすごい素敵な方だったし、なんて言うんだろう、考えがねやはり素晴らしいなと思って、私も引き締まる思いで聞かせてもらいました。で、7月にね渋谷のストリームホールでまた展示会があるんですけれども、この展示も絶対に行きます。楽しみにしています。で、今日はね内藤博さんの島根県芸術センターグラントワのトークイベントについてお話ししました。今日はこのあたりでおしまいにしたいと思います。それからですね、このラジオを収録するにあたり、いろいろ調べてたら、内藤先生のコンペを見つけまして、急遽エントリーすることにしました。なので、次のラジオの収録はこのコンペ終了後とさせてください。ちょっとね、間に合うのかなって思うんですけど、何せもうあと数日しかないので、圧倒的に時間が足りません。まだ白紙の状態なので、 でも挑戦したいなと思っています。引きこもってね作業してるんで、しばらく私の姿は見ないのかなって思います。また来月ミーチーの夜更けまでラジオぜひ聞いてください。それではおやすみなさい。バイバーイ。